この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月9日日曜日に葛飾シンフォニーヒルズ別館で行われました第31回葛飾国際交流祭りの模様を佐藤文恵がお伝えします。楽しげな掛け声はなんと英語による南京玉すだれでした。この日の天気はあいにくの雨でしたが、家族連れや子どもたち、そして外国人の方が大勢訪れ、葛飾シンフォニーヒルズ別館の地下から5階まで大変にぎわいました。まずこのお祭りがどんなイベントなのか、葛飾国際交流祭り実行委員長の平松陽一さんにお話を伺いました。葛飾国際交流祭りはどういうイベントなんですか？
もともとのきっかけは、今そちらに展示ありますけど、葛飾とマレーシアのペナン州が友好都市で、それの派遣団の方ですね、今そこにいらっしゃいますが、加藤さんっていう最初にマレーシアに派遣された方が開催したイベントが、区も共同して一緒にやるようになって、どんどん大きくなっていってるイベントで、まあ、基本的に区の方々と外国の方々の理解を促進するためにやってる交流イベントって聞いています。私も実は2回目、今回運営に携わる2回目なので、はい、運営側としてはまだまだ経験不足なんですけど、これを運営している方々は日本語教室のボランティアの方々がいろいろなイベントで各部屋をっていう形が多いですかね。
31年前からやってる。
そうみたいですね。で、多い時だと2000人以上集まってるっていうことを聞いてますけど、
今回私初めて訪れたんですけど、はい、葛飾シンフォニーヒルズの別館を、
ね、全部貸し切りでということで、
は
い、
学校の文化祭みたいなワクワク感があります。
そうですよね、まさにそれを目指してると思いますけど、文化祭のような華やかな、ね、人が集まって新しい出会いを生むような形のイベントを目指していると思います。
このイベントで葛飾区に携わっている外国の方ってたくさんいるんだなって思ったんですけど、はい、葛飾区における外国の方の何か平松さんが感じていることとかありますか？
そうですね、外国の方の人数というか登録されている人数は23区ではそんな多い方じゃないと思うんですけど、ただ比率はもう新宿区に次いで2位みたいな。まあ、私も普段、私は新小岩に住んでるんですけど、新小岩とか金町、交通の要になっているようなところはかなり人口が外国の方の比率が多いようなので、やっぱりそのあたりの日本人の方々も住んでる人外国の方多いなって感じることがあると思いますし、ちょうど今日葛飾区の区長選挙とか、葛飾区の区議会議員の選挙の日なんですけど、まあ、そこもやっぱり外国人の方の問題にどう対処するかみたいなのが争点の一つになっているような気がするので、やっぱりこう対立するんじゃなくて相互理解みたいな、そういうことが必要だと思うので、まあ、そこは区の方々にもね、ぜひその辺の外国人の方と日本人の方の融合を図るような政策とかやっていただきたいなと思っています。まずは理解をしてその上でという形で、まあ、それをいいきっかけにこういう交流イベントにね参加していただければ、周りの方々がどういうふうに思って過ごされているかみたいなことが分かるので、国際交流のこのイベントみたいなのをきっかけに、こう葛飾のみんなの地域のつながりみたいなのができればなと思っているところです。はい、
お悩みとか聞くことってありますか？
でも今日のスピーチでもあったんですけど、やっぱり言葉の壁っていうのがね、日本語難しいんであるみたいなので、そのために日本語教室みたいなボランティアの方々が頑張ってくださってるんで、やっぱその活動をこう広めるというか、せっかく教室がいっぱいあるので、新小岩とかね、金町とか、そういう重点的なところに多分多いと思うので、まあ、ぜひそういうところに外国の日本語に学習が難しい人とか、もしくはボランティアの方々もどんどん入っていただければなと個人的には思います。近所の人が助けてくれたらそれはそれで一番いいじゃないですかね。まあ、行政の問題もあるんですけど、地域の人々の本当に隣人と仲良くするっていう旧来の日本の大切にしたい文化みたいなやつがあればいいと思いますけど。
葛飾国際交流祭りでは、長い棒でくるくるとお皿を回す皿回しや、中国の伝統的な遊びだというジェンズなど、様々な体験をすることができました。
うまくできますか？
さっき成功しました。
本当
か？力を抜いて。
あ、上手、すごい。
できた。 できたできたできた、
すごい綺麗に回ってる。
頑張りました。難しい。
ハゴ板の羽みたいな、すごいカラフルな模様の羽がありますけど、これ何ですか？
これはジェンズというものです。
ジェンズ、皆さん足で蹴って蹴鞠みたいな。
うん、そうそうそうそうです。
中国の方。
あ、中国人です。はい、連続で連続取るのは、みんな何か若い時代の好きなことで。
中国の方は皆さん全部は。
そうそう、みんな大体できますね。
全然遊んでる。
今はほぼ何かスマホとかタブレットとかゲームをやってますから。
日本の子供と同じ。
そうそう。それで今ジェンズやってるかどうかよくわからない。
ジェンズどうだった？
難しい。
今日他にはどこ回って
る？コマ。けん玉。
葛飾国際交流祭りでは、いろんな国のお茶を楽しめるカフェや、本格的なお作法で入れた中国茶、そしてコーヒーの名産地エチオピアのコーヒーなど、さまざまな文化の飲み物を楽しむことができました。カフェの横では書道にチャレンジするウクライナの方もいらっしゃいましたよ。
私たちのグループは土曜日に外国の方に日本語を教えるみたいなグループで、でその外国の方たちと一緒にカフェを今日は。
テーブルの上に美味しそうなお菓子だとか、あといろんな種類のお茶が並んでますが、
学習者さんが提供してくださったお茶とかもあるし、旅行に行った時に買ってきたお茶とかもあって、はい、よろしかったらどうぞいろんなお茶飲んでってください。
私もインドネシアのお茶いただいていいですか？これ何の茶葉ですか？
なんかちょっとミントっぽい、
そう、なんかほうじ茶みたいな色、うん、
そうなんですけど、ちょっとスッとしてて、飲んでみてください。
あ、スッとしてる。いい、ね、何だろう。
そう、たっぷりミントレモングラスかな。
あ、レモングラスが入ってるのか。
そういう味ですね。
インドネシアって暑い国だから、やっぱりこうさっぱりしたお茶が。あ、インドネシアの方ですか？すごいさっぱりしてます。え、これ何の茶葉ですか？
あ、お茶も紅茶です。
紅茶、紅茶なの。
はい、
なんかミントみたいなさっぱりした感じもあるんですけど、うん、
一番古いの会社のやつですよ。
あ、はい、老舗の。
でも若いの人は知らないです。
本当に。そう、
でも一番今おばあちゃんおじさん飲む。
あ、じゃあおじいちゃん、インドネシアのおじいちゃんおばあちゃんがよく飲むお茶、
う
ん、
だから口に合うんだ。
そう、そう。
中国茶いただいてどうでした？
美味しかったです。温まりましたから、ガブガブ。ウーロン茶、なんか一回ポットをお湯で温めて、それを別の容器にまたお湯を移し替えて、でまたポットにお湯を入れて、そこでなんか茶葉と一緒に入れて、何工程かありました。
お茶自分で好きで。
あ、そうなんです。中国茶の入れる様子、横で見学してて、すごい丁寧に入れてるなと思ったんですけど、中国の方ってああいう入れ方普段してるんですか？
私より丁寧です。
エチオピアってコーヒーの産地じゃないですか？
そうですね。コーヒーという名前でも、今エチオピアカファというカファ州というカファというところありまして、外国の方はそこから買ってくる時、昔カファというから買ったからカフェという名前コーヒー出てたので、カフェからコーヒーという変わってきたということ、あ、そういう歴史あります。
何分かかるのかしら？
だいたい1時間ぐらいかかります。はい、作るも女の人だけです。ちゃんとした服装、伝統的な服装を着て、座ったところを動かないでそのまま作るという形になります。みんな楽しんで飲むようになるんです。バラはこっちポンポンポンやって、楽しみ大切です。昔エチオピアの女性ほとんど主婦だったので、お家そのままいるから、近所の人たち集まって飲む始まったという、その文化。それで2つ目はコミュニケーション道具として使えるので、周りの人集まって困っていることあったらそこに相談したり、問題解決したり、そういう役割もあるコーヒー。いろんな問題解決するところなんです。コーヒーのセレモニーは、まあ、楽しみと協力という2つのことあります。
アンセンさん、
はい、よろしくお願いします。
カズノコという作品を書いてますが、カズノコがお好きなんですか？
初めて日本で食べた、びっくりした。珍しいの味。
確かになんかコリコリの食感ですもんね。
はいはいはい。
お国はどこでしたっけ？
ウクライナから来ました。
ちょうどどうですか？
面白かったけど上手じゃない下手です。練習します。
上手ですよね。数の子練習して上手になりました。練習重ねて、はい、日本の生活どうですか？
あ、面白かった、はい、文化本当に違う。いろいろの祭りあります。古いの文化、食べ物おいしい。
何がお好きですか？
ラーメンとお寿司と納豆。
え、納豆？
はい、毎日食べる。
珍しいですよね。
はい、ウクライナではニシンがよく取れるそうで、数の子は召し上がらないんですけど、だから食文化もちょっとこう共通しているところがあるのかなとちょっと思って。
あ、確かにそうですよね。じゃあおせち料理って食べましたか？
おせちまだ食べない。多分おせち家族一緒に食べる。日本で家族ない、それからおせち食べたくない。まだお雑煮食べた。
あ、お雑煮、
はい、
どうでした？
いいです餅珍しいの中華の美味しい、美味しかった。
お餅食べるとき怖くなかったですか？
はい、危ない
危ないですよね、はい、でも美味しい。
美味しい。ありがとう。皆さん、面白い祭りぜひ来てください。
先生はいつもどういう活動されてるんですか？
いつも毎週土曜日の夜にアジアと交流する市民の会という日本語教室があるんですけれども、まあ、それに来れるときに参加させていただいております。
で、日本語の先生されてるんです
か？そうですね、ボランティアで学習者の方と一緒に日本語でお話をするということをやっております。本当に皆さん日々の暮らしのこととか、おすすめのお店とか、なんか美味しかったものとか、週末どこに遊びに行くかみたいな、そういう話題でいつも楽しく会話させていただいているので、本当に私も別に先生という気持ちではなくって、一緒に楽しく会話できているという感じで、とてもいい会だなと思います。
この時間は11月9日に行われました葛飾国際交流祭りの模様をお送りしています。美味しそうなウインナーコーヒーに惹かれて入ったお部屋は、葛飾区と友好都市提携をしているウィーンのフロリズドルフ派遣報告会の会場でした。派遣団員の方にお話を伺いました。
お二人もウインナーコーヒー飲まれたんですか？
そうです、コーヒー飲む機会ありました。
やっぱカフェが結構ね、
カフェとあとアイス屋さんがすごい多くて、外で食べるんですよ皆さん。日本だとやっぱコンビニアイスとか手で取ってお家で食べるのが基本だと思うんですけど、お店でやっぱ食べるっていうのがすごい習慣あって、でみんな推しアイス屋さんっていうのがある。なのでいくつも本当何店舗もアイス屋さんたくさん行きました。
じゃあお二人もめちゃくちゃ食べた？
そうですね、
たくさん食べました。すごい大きなパフェみたいなのから、はい、普通のアイスみたいなのからね、本当に良かったですね。
でウィンナーコーヒーもこれ生クリームが入ってるんですか？
そうですね、アインシュペナーとかちょっと名前が変わって、これ日本の呼び方でウィンナーコーヒーっていうんですけど、生クリームの部分が無糖なのが本場の方で、実は日本のは砂糖がすごいたくさん使われてる、はい、コーヒー自体はどちらもドリップしたもので一緒なんですけど、はい、クリームが甘いか甘くないかっていうところで、日本の方は甘い、特に甘くなってる。
アイス屋さんがたくさんあるっていうから、はい、生クリームのせてるか甘いものがお好きなお国柄なのかなって思って。
ああ、そういうわけではない
僕のホストファミリーのお父さんはだいたい毎回デザートと一緒にエスプレッソとか飲んでたんで、だからそういう風にコーヒーでなんかマイルドにするっていうとあれですけど、そんな感じで飲んでたりもするのかなと思いますよね。
毎回デザート出てくるんですね。
まあ、毎回ってことでもないけど、
散歩してアイス屋さんがお見かけたらちょっと入りましょうか、
あるからねみたいな。
葛飾国際交流祭りではたくさんの国の方とふるさとの国の文化や日本での生活について感じることなどお話をすることができました。ネパールってどこにあるんでしたっけ？
中国とかあとインドの間のビス言われ。
暑いところですか寒いところですか？
暑いところもありますので、寒いところは一番ヒマレ、あとで一番山、一番下はすごく暑いの、山は一番ずっと寒いところですから、天気はすごく違う天気ですから。
どうですか？
日本は楽しくて、あと静かので、 嬉しいそうです。いや困っているところはそんなにないけど楽しいはいっぱいあります。そうそう、皆様優しいので、あの仕事も優しいで、あの勉強もあの教えてもらうので全部優しいそうです。日本人には優しい人が多いから楽しい
なんかすごいキラキラしてますけど、どういう特徴があるんですか？
いつもあのカラフルであの明るいみたいので、これはカラフルしましたよ。そうです。
ネパールの人は華やかなものが好きなんですか？
あ、そうです、あの赤は一番好きなので、花のプリントで大好きです
今日はどうしていらっしゃったんですか？
以前私がここのボランティアをした、このお祭りのボランティアをしたことがあって知ってたので、ちょっとたまたま、はい、
楽しいですね。
楽しい子供たちが喜んでます。
シールもらったらえ、なんかさ、シール日本の遊び、
遊ぶところで折り紙とかけん玉とかをするとシールが1枚もらえるみたいな。
で3個でくじが引けたんですよね。
3つシールが集まるとくじが引けるみたいな。
これウクライナの旗ですよね。ウクライナの旗も持って、今ネパールのニュースにいろんな
国際交流を、は
い、どうですか、楽しいですか？
楽しい。
いい笑顔で。これって毛糸でできてるぬいぐるみですか？
はい、はい、お客さん作りました。
え、かわいい。全部ウサギ？
全部ウサギじゃなくて、ウクライナの男のがいるし、ハマベリの女の子がいるし、財布がもういるし、ウサギちゃん、猫ちゃん、パンダちゃんとひまわり、ウクライナの花です。
これどうやって作るんですか？編みぐるみってなんかウクライナの、
ウクライナだけではない。でも日本に来た始まった時間があった、ビデオ見たり作りました。
日本に来てどれくらい？
3年。
3年でここまで上手になって、あのクリスマスも近いですけど、こうクリスマスのリースがあったり、
かわいいウサギさんと天使、エンジョ
ル、羽もある天使、はい、すごい凝ってる。え、でもウサギが多いのはウサギが好きなんですか？
はい
葛飾区に住んでるんですか？
はい。
どうですか、住み心地は？
いいと思う。いい場所が、あ、幸せな人がそこに住んでいる。
幸せな人が、
はい、
よかった、嬉しいです。
あ、日本人に ありがとうございました。
可愛いですよね。なんかちょっとウクライナっぽいかなと思って買ったんですけど。
クリスマスツリーに飾る丸いですよね。可愛い。募金もされてましたよね。
まだほらウクライナが大変だから、なんとかね協力したいという思いから募金しました。
可愛いですよね。
そう、器用でね、みんな丁寧にね作ってらっしゃるからね。英語で喋れなかったんです。
あ、英語の
会なんです。あ、はい、勉強会です。一回ねちょっとチャンスを見て喋りかけてみようかなという心づもりです。
以上、第31回葛飾国際交流祭りの模様を佐藤文恵がお伝えしました。学園祭のような雰囲気で大変ワクワクしましたし、知らない文化に触れることができてとっても楽しかったです。視野も広がりました。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は第28回夢コンサートの模様をお伝えします。お楽しみに。